皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はゾンビの間に未来づくりをというお話です。コロナがですね始まりましてですね、世界中大騒ぎであります。またまたなんか、感染者死者も増えてきておりましてですね、本当にこの不安なことも大変だし、経済のこともそうですね、非常にこれからもうね、いつこの経済がね安定化するかもわからないし、非常にこの大変な状況であることはもう本当に言うまでもないことであります。で、今しかし世界はですね、このあまりのこのコロナの激しさにですね、慌ててマネーを出して、みんな潰れないように生活を守るようにということで動いております。これはいいことだと思います。やはりですね、このいよいよ最後の最後になっていきなりですね、もうこれで終わりよというわけにいかないですから、やはり一旦はですね、このお金も出してね、救うものは救って、で少し時間稼ぎをするということは実は非常に大変大事なことなんだと思うんですね。よく死ぬときはぽっくり死にたいと、ピンピンコロイで死にたいというお話もありますが、実際に現役の人がピンコロで死んじゃうとですね、残された家族や会社の人は本当に大変になります。ね、朝起きたら死んでたなんてことになったらですね、家族もそれから会社の人も周りもみんな大変なんですね。で、そういうことはあまりやらない方がいいと思いますよね。やっぱり死ぬなら死ぬでですね、それなりの準備がありましてですね、で、そういう準備をちゃんと手順を踏んで準備をしてから死んでくれないとですね、本人もですね、あの世でですね、これ偉いことになったなと多分嘆くんじゃないかなと思うようなことも世の中よくあるじゃないですか。社会や経済も同じだと思うんですね。突然ですね、こう言ってみれば高速で回転してる、経済がですね、今日で終了ということになるとですね、それは大変だと思いますよね。要するに世の中ですね、大混乱に陥ることは避けがたくなりますよね。そうなってきたときに、やっぱりなんて言いますかね、ちょっと余裕を持たせると、ちょっと間を置いて、終わりの支度をそろそろしてくださいと、まず受け入れてくださいと、もうこれは続かないっていう現実を受け入れてくださいと、それから整理をしてくださいと、要するに終わりにするなら整理がいりますよね。それからこの先どうするか、新しい生活の準備をしてくださいと、こういうこの期間とかそういう余裕っていうものがやっぱ必ず必要になってくるんですね。で、それがやっぱりですね、この今世界が直面する状況だと思うんですね。これは感染者とかですね、死者が増えてきたのは経済活動を活発に再開したからですよね。だからこれ感染者死者が増えてきちゃったわけで、どうもなんか、感染力が少し強くなってるようだけども、その他なんか大きな、ミューテーション、変異が起きてる様子な感じも今のところなんか報告ではないですよね。一部ちょっと高加速地方にですね、何回そのコロナの検査やっても陰性になるのに肺炎のような症状が出るっていう様子が報告されてますけども、それ以外なんかですね、あんまりなんかこう、新しいその変異っていう話は今のところ聞こえてきてなくて、だからやっぱりあれ経済活動を優先してるとですね、普通に感染者死者が増えるという、そういう状況なんじゃないかと思うんですね。特に死者の方はですね、感染者が増えて重症者が増えて医療崩壊を起こすと、重症なのに医者にかかれない人が増えてきて死者が増えるという、そういうロジックなんだろうと思うんですね。だから最初の武漢と実は変わってない可能性がありますよね。そうなってきたときに、やっぱりこの考えられるのはね、やっぱりなんか今のような状況でこれで経済が元に戻ったとか、よく景気回復とか言いますけども、いや、そんなのもう一回下向くんじゃないです。そうするとやっぱりここで我々はですね、コロナ前には戻らないという現実をしっかり受け止めなきゃいけないと思うんですね。これは実はその まあバブル崩壊の時によくある現象なんですね。日本も平成のバブル崩壊でまず株価が暴落したと、不動産価格が暴落したと、でとどめに阪神淡路大震災が起きるわけですよ。そうするともう元に戻らないわけですね。元に戻らないんだけど、今すぐ全部終わりにされたらもうみんなですね、路頭に迷うから、あの当時も株価下支えしたりね、銀行が救援の融資やったりして、とりあえずこの、まあみんな持たしたわけですよ。これゾンビ状態にして持たしたわけね。もう今回中国だと随分前から相当経済全体ゾンビ状態でしょ。で、それに加えて今度コロナでもっともっとゾンビになっちゃって、で、まあとりあえずゾンビでも資金繰りさえつけるときはみんな動きますからね。回るから、まあで、動いてるという、それだけの状況ですよね。で、大切なことは、ゾンビはいつまでも続かないってことであります。ゾンビってのはあるまで、あくまでも一つの猶予期間で、ヤシマタをさまよってる状況だね。まあこのままいったらもう終わりになるから、果たしてどうしようかと、終わりになるのも切ないし、なんか新しいこと始めようかなと、あるいは死地に活路を求めると、死の中に生ありでとことんまでやってみようかと、いろいろ覚悟を決める必要がある。しかもそれ自分だけでは済まなくて、社員のこと家族のことあるから、いろいろこの根回しも必要だし、みんなのこう意見を総合しながら決めないとできないことも多いですよね。だから実はこのゾンビの間というものが未来づくりの重要な時間なんですね。例えば今ですね、いろんな会社に副業を認めてるでしょう。それから在宅勤務だから時間がありますよね。これが実は未来づくりの重要なリソースなんです。未来づくりにはですね、どんなリソース資源が必要かっていうと、私はですね、こういろいろ見ていて自分の体験まで言うと、お金よりも時間ですね。未来づくりに一番必要なものは時間です。時間さえあれば、あちこち人と会うこともできる。今だったらオンラインでも結構会えますでしょ。なんて言いますっけ、オンラインセミナーがありますよね。そんなものもありますよね。あとなんかオンラインのいろんなライブ関係のもあるしね。で、実際なんかちょこっとな行ってみるってこともできるかもしれませんね。だからやっぱこう副業なんか、副業とか在宅勤務は、特にこうゾンビ状態の組織にいる人にとっては極めて重要なリソースで、ここを利用して未来づくりをしないと、いよいよ追い込まれちゃうという状況なんですよね。なんか YouTube 見ましたらですね、ブラックホールが最後星を飲み込むところの映像がね、なんか載っておりましたけど、ああなるほど、こんな風にして飲み込むのかなと思ってね、見てましたが、あれはまあ実際の映像なのかな、いや実際であんなものはないんじゃないか、撮れないんじゃないかと思うんですけども、まあなんかどんな風に作ったか知りませんけどね、いかにもっていう感じで見えましたけども、だからその、強行の言ってみればブラックホール、強行って本当ブラックホールですから、空間が歪んでですね、みんな吸い込んでいっちゃいますから、そこに星が接近して、その軌道から逃れられないときに、逃れられなくて自分も抜け出せない最後の瞬間を越しちゃったら、もうそのまま中に入っちゃうしかないから、まあその前に脱出すると。で、とりあえずゾンビ状態の間だったら抜けようと思えば抜けられるわけですね。手を打とうと思えば手を打てる。その間が勝負で、で、その間にだから、まあなんか、どう考えてどう行動するかっていうことが最も重要になってきますね。そこがなんか今すごく重要なポイントだと思うんですね。で、もうやっぱり私ロハスっていう話をね、もう20年前からやってますが、世界やっぱりロハスですよ。ロハスだから、やっぱそのスローライフとか、スローという言葉が最初についたやつが大体人々の先進的な価値観なんですね。世の中ってやっぱりこの世論の誘導する人たちっているんですね。世論の誘導ってのはメディアのですね、こう洗脳とは違いましてですね、やっぱりなんか誰かが先に行動するといいなと思ってみんながそれに従っていく、そういうのが世論を先導する人たちですね。で、やっぱそれは20年ぐらい前からですね、特にアジア危機、ロシア危機の後、それからあれだな、やっぱりドットコムバブル崩壊の頃からですね、やっぱそれって結構顕著になってたように私は思い起こすと思うんですけども、その今までのね、デジタル方向一本やり、デジタル方向一本やりの価値観ではなくて、反対にアナログの方向に行こうと、デジタルがファーストだとしたらアナログはスローで行こうと、で、そのデジタルが集中だとしたらアナログは分散で行こうと、ある意味で言うと、こう、あ、それは競争が、デジタルが競争だとしたら、 でアナログはコラボレーションでいこうと、そういうなんかこうある種対立関係ですね、反対語を連ねたような世界というものがルール広がってたように思うんですね。でそれはやはりまあ最初はそういうその価値観を追い求める、もともとそういう思いの強い人、行動力のある人、あるいはある種余裕のある人が先頭で切ってたと思うんですが、まあ、このコロナでそれがこうメジャーになった感じがしますよね。そうするとやっぱりもうそうなってくると、これはいかんわいと、もうこれでこんな価値観大逆転しちゃって、しかも政府もねこんな調子だったらですね、もうこれはこの後商売もいかんわいと、この組織はもうこれまでよと思うところは結構あると思いますよ。でしかしとりあえず金入れてね、政治も支えてるから今すぐ潰れないと、株価だったりいきなり落としちゃったらですね、ほとんどの上場企業は資金繰りに詰まっていきなり即日倒産、いきなり倒産ということに なるところはたくさんありますよね。そうするとまあ何億人がですね、何十億人がいきなり世界中で路頭に迷っちゃうからね、まあそれもできないでしょうがな。そうするとやっぱりまあ少し金入れて一旦ゾンビにしてその間に考えてないと、まあいよいよ本当の最後の日が来るまではちょっとゾンビであるから、その間にみんな考えてよと、ワンクッションを置くっていうのは非常に妥当な政治的経営的判断だと私は思うんですよ。非常時だったらしょうがないですよ、コロナという非常時なんだからね。ワンクッション置いて、で一旦ゾンビにして、でそのみんなに考えてもらう。でこの先はもう政府はいざないないし、多国籍企業だとか大企業がみんなを引いていくことできないんだから、もうここである種体制を解散しなきゃいけないんだからね、それは一旦ゾンビにすることはいいと思いますよ。で今その状態なんですよ。だからそれを誤解しちゃいけないよね。ゾンビが生き返るってことはないんですよ。生まれ変わるってことはあっても生き返ることはないんだから、できることは生まれ変わりなんですね。次どうしようかって話ですよ。生まれ変わりをしなければ本当に死ぬだけだから、生まれ変わりの最後のチャンスが今のこのゾンビ状態の間なんですね。それが未来作りって話なんですね。でやっぱり金の心配は当然皆さんあると思うんだけども、やっぱりあのなんていうかな、ゾンビの良さっていうのは資金繰りだけはみんなつけるようにやってるでしょう。だから今がチャンスなんですよ。資金繰りだけはなんか誰かがサポートしてくれるようなゾンビ状態だから、金の話よりも先にその理念の話とか具体的な仕事の話を優先してできるんですね。ここがゾンビ状態のものすごくある意味で言うと未来づくりに有利な点です。あのゾンビ状態でもなかったらですね、本当その日からですね、日雇いでもしながら今日の飯をね、今日の飯代稼ぎて仕事するってこと必要になってくるんだけども、ゾンビになってていろいろですねこの手を尽くせばですね、結構それなりにシングルスコーター多いでしょ。猶予とかですね、申請すれば出るところもあるからさ。だからね、ゾンビ状態ってのはね、結構ね、資金繰りのことについてはですね、余裕があるんですよ。そうでない時に比べると。だから、ここを最大限活かして、在宅勤務も最大限活かし、副業も最大限活かして、できる限りの方法と、情報力と行動を持って、生まれ変わりをですね、頑張るということです。で、いつぐらいまでゾンビ続くかですけども、まあ、このコロナがですね、この冬が一番すごいのが来るとすると、まあ、春までですよね。春ぐらいまでがすごいと。だから少なくとも来年の春ぐらいまでは、ゾンビが続く可能性はあります。ただ、ゾンビが、容体の急変で、いきなり死に至るということもあるんです。例えば、11月3日の大統領選挙になって、いきなり世界の状況が変わってですね、ゾンビが終わって一気に破裂しちゃったと。その、言いますか、問題が破裂しちゃって全部終わっちまうってことはあり得るんですよ。だからこれはもう言ってみればいつどこで弾けるか分かりませんからね。容体の急変っていうのは人間だってあることでしょう。経済政治もそうなんですよ。容体の急変ってのがあってね、ぽっくりいっちゃうなんてことあるんですよ。だからね、こういつまでも余裕があるなんて思ってることそのものがね、良くないことで、もうこのゾンビ状態で余裕ってものはもう今日で終わりかもしれないと。明日は、1手30秒のね、なんか囲碁将棋みたいなもんで、もう全く余裕がないという状況になるかもしれないと。だからこう今頑張るしかないならないというふうに頭切り替えないといけないと思いますよね。それからやっぱりゾンビ状態になっちゃったら、未来のないことにあまり精力を費やすのはお勧めできないですよね。未来づくりにとってあまりその役に立たないことに精神的肉体的精力を費やすことはあまりお勧めできないですよね。 ゾンビ状態なんだから大抵のことだったらなんかサバイバルはできますよ、ね、だからやっぱりそれ以上のなんか努力を無意味な仕事に費やしたり無意味なことに費やすのはあまりお勧めできないですよね。要するにそれはね、無意味かどうかっていうのは自分でちゃんと考えてるかどうかなんですよ。要するに今自分がやってることが未来づくりにとって意味のあることなのか意味のないことなのか、自分としてどう評価するかっていう問題なんです。で、それはやはり自分がどんな未来を欲しいのか、どんな人間になっていたいのか、どんな能力を持っていたいのかという未来の展望があって初めて今自分のやってることが未来づくりにとってプラスかマイナスかがはっきりとわかるんですね。だからもうそれは目に見えないこの自分の理念未来像について自分の中である種確信を持ってないとできないことがあります。ですからその最初の未来像、自分の未来に対する確信を持つっていう部分がこの本当に必要なんですね。本当はだからコロナなんてものはなくたってね、普段からどんな人でもありましてもどんな企業でもこの先について考えている人があります。コロナはそれあまりにも急激に来たわけでありまして、しかもそれが経済強化は政治のね大逆転まで生み始めてましたから、これはなかなかすごいことでありますが、まあそこまでいかなくてもですね、常々からね、まあ10年先20年先を大体見据えながらどうしようってことは考えているのが、まあ責任ある生き方というもんですよね。人にしろ、それからその企業にしろ組織にしろね、そういうものがあればですね、まあ言ってみれば変化が促進されたということはあっても矛盾で満ちたものは終わっていくし、人々が求めるものはそれはやがてやってくるということでありますから、そんなに驚かないでも済むわけでありますが、なんか普段からですね、今さえ良ければいいと、今だけ金だけ自分だけってやってると、もうそれはちょっと未来づくりはなかなか難しくなりますね。で、そういう人たちが今だから本当にそのどう行動するかで、これがだから生まれ変わりのラストチャンスですよね。このゾンビ状態の間であればまだ生まれ変わりってことができるけども、これ終わっちゃったらですね、まあ非常に厳しい状況になるんで、だから未来づくりを本当にやるとしたら、このゾンビ状態の間にやらないと、それは本当手遅れになっちゃうよと、後でもかなり大変なことになるよと言わざるを得ないと思うんですね。で、もう一つ言えますことはですね、その、死地に活路を見つけるという、この方向性を行くかどうかですね。これっていうのはですね、その立場にもよるんですよね。逃げられない場合は、やっぱりこの一番最後まで行ってどうするかって話になります。例えばその吉田茂はですね、まあ、近衛文雄たちと一緒にですね、朝日新聞を見たかな、ヨハンセングループって当時言われてますけども、この戦争を必ず負けると。ね、で、戦争を負けた後どうするかっていうことを考えていたわけでありますよ。他にもいろいろいたんですね。軍の中にもいました。その日本が負けた後どうするんだ、どうすればいいかって考え方はありました。で、まあそういう人たちの予想通り行った部分と行かなかった部分もありましたけども、要するにもう逃げられないと。亡命するわけにもいかないしですね、もうこれは日本の敗戦に付き合うしかない。そこまで行ってどうするかっていうことを考えるっていうのも一つの方法なんですね。それはだからやっぱり死から始まる再生なんですよ。死と再生なんですよ。生まれ変わりのそのポイントがね、ブラックホールに行くのを行かないで、ブラックホールの手前で脱出して生まれ変わるのが一番上策だとしたら、まあ中策ぐらいのもんだよね。しょうがないからもう最後まで突っ込むと。終わりまでどん詰まりまで行って、そのどん詰まりの死の瞬間から未来を作るみたいな考え方とやり方ありますよね。それってもやっぱりね、必要なことはね、仲間だね。で、特にそういう状況だとね、あまりにも急激に情勢変化してきますから、その今起きてる現象と未来のことについて時々刻々状況分析して、その対処しなきゃいけないから、まずやっぱりその重要な羅針盤がありますね。結局その状況どんどん変わると人の意識もですね、利害損得も変わってくるから、その中途半端なその腹の据え方だったらね、一瞬でね吹き飛ばされちゃうんですよ。よほどしっかり腹据えとかないとね、その四十七士のようなことはできないし、それからやっぱりこのまあ大混乱くぐり抜けて、その先にね、死の中に生を求める、死中に活を求めるみたいなことはね、なかなかできるもんじゃないですよ。だからやっぱりその腹を練るっていうことをしっかりやっとくと、これは死中に活を求めるっていうこともあって、その腹さえ決まればですね、その中で未来づくりは結構できると思うんだよね。 だからまあいずれにしましてもですね、そういう準備ってのはゾンビ状態の中やらなきゃいかん。敗戦の時に言いましたら、もう昭和19年の末にフィリピンで陸戦も海戦も日本軍は大敗を喫して、19年の末をもってまあ大体戦争終わりですわな。でその後満州に行くなんて話もあったけど、昭和天皇はまあ東京から動かないっていうしですね、もうほぼこれで終わりで、だからあの8ヶ月間がゾンビ状態ですわな、日本はね。まあその間にいろんなことあったわけですけども、今なんかいろんなことが進んでると思います。ぜひね、そういうことを考えながら皆様未来づくりに励んでいただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ゾンビの間に未来づくりをということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。